先週から慰めという言葉をめぐって聖書の言葉を思い巡らしています。3節から登場し、第二コリント書の冒頭に何度も登場するこの慰めという言葉、これは第二コリント書においてはいわば福音とか救いとか、教会が大切に語っています神様が私たちに与えてくださる救いの恵みそのもの、それを表す言葉として用いられていると確認いたしました。私たちが悩み悲しみにあるとき、神様は必ず私たちを救ってくださる。その救いとは何か。ここでパウロが語るように、神様が私たちを慰めてくださるということであると。そう言い換えることができるものであります。私たちのしわくちゃになった魂を神様がアイロンで伸ばすように丁寧に丁寧にみずみずしく温かいその言葉によって私たちの魂によったしわの一本一本を取っていってくださるのであります。その神様の慰め、4節以降を読み進めてまいりますと、これはとても大切なことであると思いますが、それは私たち人間を通して手渡されていくものなのだということが語られていきます。あらゆる困難にあって力となる慰め、それが神様のくださる慰めだからといって、何もないところで私たちの心の中に突然ポッと降って湧いてくるようなものではなくて、人から人へ手渡されていくような種類の慰めであると語られています。教会には牧会という言葉があります。牧場、牧畜の牧に教会の会で牧会という言葉です。この牧会という言葉、教会にとって大切な言葉であります。教会の働きを示している言葉です。教会の使命、まあ、あるいはもっと狭く牧師の務めとは何かというふうに言えば、先日見れば2つのこと、説教と牧会であると言われることがあります。説教の働きというのは今私がここでしていることですから、まあ、説明はいらないかもしれません。しかし牧会の働きというのは、洗礼を受けたキリスト者であっても明確に言葉として説明することができない方もいるかもしれません。牧会って一体何かと、このことを思い巡らすとき、この牧会という言葉が用いられる会話として、例えばあの牧師は説教は下手だけれども牧会が上手だというような言い方がされることを、まあ、思いつく方があるかもしれない。できっとその場合にはですね、この牧会という言葉によって、あの牧師は説教は何を言ってるかわからないんだけれども世話焼きで人柄も良いから教会をうまくやっていけてるみたい、なんていう意味で使われているかなと思います。まあ、日本語で牧会と言いますと、おそらくこのように牧師の行う信徒のお世話のこと、牧師が電話をかけたり手紙を書いたりお見舞いに行ったり、時には生活のお世話にまで及んだり、そういう牧師のする信徒に対するケアのことを牧会の中身と考えられがちだと思います。しかし実はこれは少々牧会ということを誤解した理解であります。牧会という日本語はきっと英語のパストラルケア、羊飼いのケアという言葉からの翻訳で日本語の中に入ってきて、そしてそのイメージから神の羊である教会員の生活全般に関わるお世話のように考えられるようになったかもしれませんが、これはもともと牧会というのは教会の長い歴史においては、例えばですね、パストラルケアっていう言葉よりも、英語の言葉よりも、まあ、ドイツ語のゼーレゾルゲと呼ばれるもの、まあ、すなわち直訳するならば魂の配慮と呼ばれてきたものであります。 この金沢市で翻訳されました有名なクルナイゼン牧師の牧会学という、まあ、牧会の教科書になっている本も、元のタイトルでは魂の配慮についての教えとなっています。つまり牧会と言われる教会の働きの大事な一翼っていうのは魂のケアのことなんですね。牧会とは牧師と信徒が共に作っていく人付き合い全般のことではなくて、傷つきやすい魂のケアのことであります。まあ、その点本来は今日の聖書箇所の鍵言葉である慰めという言葉とよくつながっていくような言葉であります。魂のケアだと、魂の配慮だと言われますと、牧会というのはこういう働きっていうのは精神科医とかカウンセラーのような方々の働きを思い起こさせるものでありまして、それこそ教会の中の専門家、牧師の専門的な働きのようにいよいよ思うかもしれませんけれども、実はそんなことはありません。今日の御言葉の4節に、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難にある人々を慰めることができますとありますように、神様の慰めをいただいた人なら誰でもこの慰めの技を行うことができるし、この慰めの技に参加するように召されているんだということができます。そしてキリスト者っていうのは福音に生かされるもの、神の救いをいただいたものである。それをまあもう一つの言い方をするならば、神の慰めをいただいているものだとパウロはこの書の冒頭で福音を言い換えてみせているのであります。つまり洗礼を受けたキリスト者であるならば、誰でも私たちは皆この慰めをいただいているのであります。私たちプロテスタント教会の大切な自己理解の言葉として万人祭司という言葉があります。プロテスタント教会においてはですね、私のような牧師だけが特別な聖職者っていうわけじゃないんですね。私別に聖職者じゃないんですよ。みんなが神様から祭司の務め、聖なる務めを与えられていると。でこれを今日の御言葉から言い換えるならば、万人祭司である皆さんは万人牧会者なんです。そして皆さんが牧会者であるということは具体的にどういうことであるといえば、皆さんもまた人の魂を配慮し慰めに至らせるために立てられているものであるということです。こういうことを聞かされてしまうと、どうも大変な役割を与えられてしまっているという思いになるかもしれません。自分は教会で慰めをいただくことになる、これはわかる。慰めを得たい、慰めが欲しいと思って礼拝に集っている。けれども慰めをいただきたいに過ぎない自分が単に受ける側ではなくて、慰めをもたらす側でもあるのだということは、どうもこれはちょっと自分は準備不足が否めないなと思われるかもしれない。けれども私たちが慰め手となるために必要な準備っていうのは別に特別なことじゃないんですね。パウロの語るところによれば、私たちが苦難の中にあること、また私たちが神に慰められるということ、それがあらゆる苦難の中にある人を慰めることになる力なんだって言います。6節に、私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになりますとあり、また7節の後半で、あなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っているからですと言われています。つまりパウロの苦しみがコリント教会の人々の苦しみとなり、パウロの慰めがコリント教会の人々の慰めとなり、また逆に コリント教会の人々の苦しみがパウロの苦しみとなり、コリント教会の人々の慰めがパウロの慰めとなると、そのようにしてお互いの苦しみと慰めを伝達し合う人間の交わり、しかも慰めを分かち合う分だけ苦しみをも分かち合わなければならないというのではなくて、まあ、パウロの言葉を注意して読んでいくと、その私たちが分かち合わなければならない苦しみっていうのも結局は慰めに至ることになる、全てのことが慰めになだれ込んでいく、そういうふうに互いの魂の慰めに資するような交わりがパウロとコリント教会の間にあるというふうに言うのです。コイノーニアという言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、教会の中ではギリシャ語そのままで使われることもあるコイノーニアという言葉ですけれども、これはまあ訳せば交わりという意味の言葉であります。まあ、共に生きるということです。元の意味は何かを共有する、分かち合うことによって成り立っている交わり、共同体という意味があります。ちょっと言葉の話ばっかりして申し訳ないんですけれども、教会っていうのはエクレシアだって言われますね。エクレシアっていうのはこれ直訳すれば呼び出された者たちという意味ですけれども、どうして我々がここに呼び集められているかといえば、まあコイノーニアに生きるためだということもできるんですね。我々が神に教会に招かれているのは何かって言ったら、分かち合って生きるため、何かを共有して生きるため。じゃあ何を共有して分かち合って生きるのか、苦しみと慰めであります。今日の聖書箇所にも実にこのコイノニアという言葉が隠されております。新共同訳聖書ではちょっと分かりづらいんですけれども、より直訳的な岩波訳を見ると7節後半に、あなた方が苦難を共にするものであると同様に慰めを共にするものでもあるという言い方がされています。でここに共にするもの、共に分かち合うものっていう言葉があるんですけれども、これここにコイノーノイっていう言葉が使われているんですね。パウロとコリント教会の信徒は共に分かち合うものなんだと、そういうコイノーニア、交わりを作っているんだ、苦しみを共有し、だから慰めの共有に至る、それが神が私たちを呼び出し作られている共同体だから、ある人は教会共同体のことを慰めの共同体というような呼び方をいたします。つまりパウロがここで教会の交わりっていうのはどういう交わりであるのか、我々はこの教会で何をするのかと言ってるというと、自分の受けた苦しみによって隣の人を慰める、隣の人の受けた苦しみによってこの私が慰められる、そういう交わりを作るということであります。この自分の苦しみが隣の人を慰める、また他者の苦しみがこの私を慰めるってことは、ちょっと少し新鮮な考えであるように聞こえるかもしれません。他人を助けることのできる人、他人を援助することのできる人っていうのは元気のある人、力のある人、パワフルな人であり、苦しんでいるもの、悲しんでいるものは他人の助けなんかできないってそう思うかもしれません。弱く傷つき貧しさに生きているものにはそんな他人を援助することなんてできないって普通考えるかもしれません。対話によって、会話によって人の魂を癒すことができるのは円満な性格の人、成熟した人間のやることであって、悲しみや苦しみによって深い折りじわのようなものを魂に刻まれてしまっている、そういう自分は人の悲しみを慰めることなんてできないなって思うのが普通かもしれません。けれども落ち着いて考えてみれば決してそんなことはありえないのであります。 例えば自助グループというものがあります。同じ病気を抱えている人、同じ弱さを抱えている人、同じ課題を抱えている人、同じ悲しみや苦しみを抱える同士が集まるグループです。同じ弱さを共有する者しか届け合うことのできない慰めがあるっていうのが、もうこの自助グループの存在が語っていることだと思います。私たちも本当はそのことによく気づくべきであります。本当は性格円満な人間よりも悲しんでいる人、苦しんでいる人の方がずっとずっと魂の慰め手として深い慰めを隣の人に手渡していくことができるのであります。だからパウロは、私たちが受ける苦しみや悲しみ、私たちが経験してきた苦しみ悲しみを単にネガティブなものとして見ることをいたしません。その苦しみ、あなたのその悲しみは人を慰める力となるというのであります。ところがその一方で、こんなこともさらに考えなければならないかもしれない。確かに自分の苦しみとの経験とか悲しみの経験っていうのは人の慰めのために役立つってことはあるけれども、またもう一方から言うと言えば、私たちが苦難の中にあるとき、人の苦労話が耳に入らないってことはあると思うんですね。人の苦労話が慰めになることなんて決してないっていうことも起こりうると思うんですね。私たちを慰めようと傍らにそっと寄り添ってきてくれる方が、その自分の中に今この私が経験している悲しみとか苦しみと似たものを見出しまして、そしてこの私たちに向かって、私の時はねなんて語り出されたら、いよいよ孤独が増していってしまうっていうことがあるっていうことも、私たちはまあよくわかるのではないかと思います。悲しみを分かち合い、それによって慰めを分かち合おうとしても、それはまあある程度まではそれが可能かもしれないけれども、けれども人間は本当は誰も自分と同じ人間じゃなくて、私は全く私一人で、誰にも何も理解されず共有されないままに、本当に深い苦難っていうのは自分一人で背負っていかなければならないものなんだと、そのことがまあ対話によっていよいよ明らかになってしまうっていうことも、これ起こりうることだと思うんですよ。同じ境遇を通った人に話を聞いてもらったり、言葉を交わし合うことは、まあ確かに魂を慰め配慮することにつながるんですけれども、でも私たち人間には決して他人には触れることのできない部分、本当に本当に深い深いところでは言葉も届かず心も通じ合えないという地点が、そういう地点があるのではないかと思うんです。神の呼び集めてくださる教会が、まあ神が互いを集めてくださっているんだっていう安心感があるからこそ、どんな苦しみや悲しみも許しのもとに安心して共有できると、まあ、考えることができたとしても、もしかしたらそう言ってですね、実の家族以上に深い深い親密な交わりを教会共同体というところで持ってたからこそですね、そういうどんな苦しみをも語り合うことのできる交わりがあるからこそですね、最後の最後の地点では、隣人とは決して分かち合うことのできない、全く孤独であることが明らかになってしまう部分というのはあるかもしれない。人から人へと慰めっていうのは手渡されていくんだ、しかも悲しみを通して手渡されていくんだという時、そしてその神の慰めっていうのは、あらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるって言うんだけれども、 これはここまで考えていくと少々言い過ぎなのであって、実際はほとんど全ての困難に際して私たちを慰めることができると、そう言い換えた方が正確だと思われるかもしれません。しかしこれまで第二コリント書が語るように、神の慰めっていうのは何ていうか心の中にポッと湧いて出るようなものじゃなくて、人から人に手渡されていく、しかも隣人の慰めのためにこの私の悲しみが用いられるんだっていうことを、まあ、丁寧に語ってまいりましたけれども、本当はこの聖書箇所において最も大切なことに実はここまで触れずに来てしまっているのです。最も大切なこと、今まで語ってきた全てのことの前提となること、それは私たちの共有する悲しみと慰めというものが隣人の魂を配慮するものとなり、しかも私も経験したことのない他者の苦しみ、本当はどんな苦しみだって人と共有できるとは言えないんですけれども、一人一人の人間が自分で背負っていかなければならない苦しみ、悲しみであるんですけれども、そういう悲しみをなお我々の悲しみが慰めることができるのは、その我々が持っている苦しみ、悲しみっていうのが五節で語られますようにキリストの苦しみの満ち溢れになることによってなのであります。実はここからもう一度ですね、これまでのと同じぐらいの時間というか、まあ、それ以上の時間を使わなければこのことについて十分に語ることはできないんですけれども、残念ながらその時間はもうありません。でもまあいつもここで語っていることと違う新しい話をするわけじゃないんですね。いつもいつも同じ知らせを私たちは毎週聞いているとも言える。キリストの苦しみが満ち溢れているんですよ。どこで？十字架からであります。十字架で流されたキリストのお体からその血が流れ出たように、その十字架からキリストの苦しみが流れ出てるんですよ。キリストの十字架からキリストの苦しみが止めどなく溢れ出てるんですよ。どこまで溢れているかといえば、その十字架から溢れ出してきている苦しみがパウロの足元を浸し、膝上に達し、腰に達し、胸に達し、いえ彼の全体を、その彼の苦しみの中に、キリストの苦しみの中に巻き込んでしまっている。パウロだけじゃありません。教会に集められた人というのは満ち溢れなだれ込んできたキリストの苦しみの中に巻き込まれてしまっている者たちのことであります。私たちは自分の苦しみとか悲しみを本当は誰とも共有することができないんだということを、そのことに深く絶望しながら一人耐えているようでありますが、実はそれでいながらどこかそうであることに不健全な甘さを感じているようなところがあるものではないでしょうか。自分の悲劇的状況の上にどっかりと座り込んで、誰にも邪魔されたくない、自己憐憫の喜びを隠れて味わっているところがあるものではないでしょうか。ところが誰にも分かってもらえない、この悲しみ苦しみは私のものだけ、誰にも邪魔されたくないって、その悲しみを私たちが味わっているときに、その私のもとにキリストの苦しみが、十字架から流れ出てきたキリストの苦しみが満ち溢れてきて襲いかかってきて、私たちが他の誰のものでもなく私たちのものだと、その上でどっかりととぐろを巻いていた苦しみと悲しみを私たちからお取り上げになり、それは私のものだっておっしゃるんですよ。 私たちの苦しみと悲しみを全部ご自分の十字架の上に取り上げて乗せてしまい、父なる神に捨てられて、私たちでさえ味わうことのできない、私たちの担う苦しみと悲しみの一切の深さを、キリストがそのご自身の完全な深さにおいて担い尽くしてくださったんですよ。これは私だけの苦しみ、これは私だけの悲しみで、誰とも共有できない、誰にも分かってもらえない、いや誰にも分かってほしくないって、ハリネズミのようになって誰にも近寄らせないでいる魂の深い深い場所、本当の私がいる場所に十字架のキリストが入ってこられ、私から私の荷を取り上げてしまい、十字架の上に丸ごと乗せてしまい、これは私のものだとおっしゃり、私の傍らにあって、私は一人ぼっちだって言ってる私の傍らにあって、いや私はあなたの味方だ、あなたは私のものだっておっしゃるんですよ。長く細かい解説をですね、一切省略して言えば、これが五節でパウロがキリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいると言ったことであると私は思います。マタイによる福音書第11章28節以下の有名な主イエスのお言葉、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという、まあ、慰め深い言葉ですけれども、これに続く次の言葉に驚く方がいます。私の首輝を追い、私に学びなさい、私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。重荷を下ろすつもりであったのに、主イエスのもとに行くと新しい重荷を背負わされることになるのか、キリストのもとに逃れていっても別の苦労を背負い込むことになるだけなのか。そうではありません。主イエスのもとに重荷を下ろすとき、私たちの歩みに決定的な変化、決定的な慰めが訪れます。それは主イエスのもとに下ろした重荷は主イエスのものになってしまうということが起こるんですよ。その重荷の荷札に私の名前が記されていたのに、主イエスのもとに重荷を下ろすと主イエスのお名前に書き換えられてしまうということが起こるんですよ。下ろす前は私たち自身の荷であったものが、背負い直す時には主イエスの荷に名義変更がなされているんですよ。もう私たちの苦しみとか私たちだけの悲しみなんてもうないんですよ。むしろ主イエスの苦しみ悲しみというものをこの世にいる間一時的に背負わせていただくだけなんですよ。私のものと思ってたんだけど、キリストの苦しみに変えられちゃうんですよ。この主イエスのゆえに私たち人間が自分のものだとそれぞれに背負っている苦しみ悲しみっていうのは相互通行不可能なものではなくなり、またそれだから同じ慰めを共有できるのだとはっきり言えるものへと変わったのであります。苦難がなくなるわけではないということを残念に思う人が万一あるかもしれませんが、それはこの悲しみの慰めというものがただ私一人を慰めようとするものではなくて、今もまた共有ということを語りましたように、この慰めが世の終わりに至るまで次から次へと私たちの手からまた別の人の手に手渡され続けていくということとも、これは少し関係があるのではないかと思います。主イエスの慰めの引き渡し方を思い出してみればいいんですよ。主イエスがこの私たちのことを私たちの一部分や大部分じゃなくて全部完全に 100% 余すところなくお救いになるためには、 天の高みに座したままでいることはできなかったのであります。天より下ってこなければならなかったのであります。貧しい者の一人となり、神に呪われた者となり、改革者ルターの言葉で言えば最大の罪人のようにならなければ、私たちの弱さと貧しさをこのお方が共有しなければ、私たちをお救いになることはできなかったのであります。私たち教会というのは、この主イエスの救い、主イエスの慰めを味わい手渡していくように呼び集められた者たちであります。第二コリント書で私たちがこれから学ぶことになります一つのリフレインは、キリスト者というものは自分勝手に人に先んじて富んだものになってはいけない、なることはできないということであります。王様のようになることはできないということであります。それはこの福音の慰め、教会に託された神の慰めが人から人へ、私たちから次の人へ手渡されていくものであり、しかもそれが手渡されていく道筋っていうのは、私たちの持っている強さとか富によってではなくて、悲しみを共有することによってこそ受け取り、また手渡すことが許される慰めであるからではないかなと思います。で、そうであるならば、私たちは欠け多く弱さを抱え、罪を抱え、今もなお悲しみがなくなってしまわない毎日を送っているとしても、それは主イエスの印のついた苦しみ、悲しみ、主イエスご自身が十字架でお引き受けになった主の苦しみ、まさに主イエスご自身が選び取った道を私たちもまた歩ませていただいているのだということをわきまえて、初代のキリスト者たちと共に、使徒たちと共に、主の名のために苦しみを受けるほどのものとされていることを喜び、いよいよ慰めの福音を語るものとさせていただきたいと、そのように願うのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの弱さをご存知であるあなたであることを心より感謝いたします。私たちの悲しみを決して無視はなさらない方であることを心より感謝いたします。誰にも届くことができないと思い、そしてそこにむしろ自分を憐れむ甘さを感じてしまっていた私たちでありましたが、今は私たちのもとに来てくださった御子イエスのゆえにもう一人ぼっちを楽しむ必要なんてないことも教えられていることを感謝いたします。私たちの傍らにあり、全く私たちの味方となってくださったこのお方のゆえに、私たちもまた悲しみの上に、苦しみの上にとぐろを巻き続けることから立ち上がり、慰められた者としての歩みを始めることができますように、私たちの悲しみも苦しみもそのままに受け入れ用いてくださる主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌205番、賛美歌205番です。 献金をお捧げいたします。礼拝奉仕者の方々をお願いをいたします。
主イエス・キリストの父なる神様、今朝私たちを礼拝に招いてくださり感謝いたします。与えられた恵みに応えて献金をお捧げいたします。私たちの献身を知るとしてお受け入れください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。金沢元町教会ではホームページでの礼拝音声配信を続けています。体調の悪い方、その他の事情で街道礼拝にいらっしゃれない方は引き続きそちらをご利用ください。では祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。